健康&すくすく19ページまで。ニコニコ健康づくり推進委員活動予定。無料、申し込み不要。約1時間、笑顔でできる程度に運動する健康づくり活動です。市内各地で行われており、誰でも参加できます。動きやすい服装で参加してください。室内会場、市保健センター、中央公民館、伊保の小公民館を除くは、室内用の運動靴が必要です。富士坊柳井科学武道館では、裸足で行います。複数の会場に参加できます。対象、医師から運動の制限を受けていない人。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。7月から9月の場所、日時。天候等により、中止や日程の変更をする場合があります。遠崎地区体育館、サークル遠崎。日時、各9時から、7月8日月曜、22日月曜、9月9日月曜、23日月曜。伊加地小学校体育館、日時、各19時から、7月9日火曜、9月10日火曜、中央公民館、市文化福祉会館、日時、各15時30分から、7月2日火曜、16日火曜、8月6日火曜、9月3日火曜、17日火曜。仲外作ふれあいセンター。日時、各13時から、7月2日火曜、16日火曜、9月3日火曜、17日火曜。厚木公民館。日時、各13時30分から、7月24日水曜、8月28日水曜。厚木地区体育館、日時、9月25日水曜、13時30分から。伊保の小公民館、日時、各10時から、7月24日水曜、8月28日水曜、9月25日水曜。大畑総合センター、日時、各10時から、7月3日水曜、17日水曜、8月7日水曜、21日水曜、9月4日水曜、18日水曜。歪公民館、日時、9月4日水曜、10時から。柳井ウェルネスパーク、日時、各19時から。7月11日木曜、25日木曜、8月8日木曜、22日木曜、9月12日木曜、26日木曜。富士坊柳井科学武道館、日時、9月26日木曜、14時から。旧遠崎小学校、健康づくり in 遠崎、日時、各9時から、7月27日土曜、8月24日土曜。市保健センター、日時、各9時から、7月6日土曜、20日土曜、8月3日土曜、17日土曜、9月7日土曜、21日土曜。つなげたいツアー、白壁ナイトジョギング、日時、8月9日金曜、19時30分から。集合サンビーム屋内駐車場。モーニングジョギング、日時、 9月14日土曜7時から集合柳井ウェルネスパーク。イラストが掲載されています。ニコニコ体整え塾無料市民対象当日申し込みか。コンディショニングを中心に体を整え運動を続けることのできる体づくりを学ぶ健康教室です。日時場所各13時30分から14時30分7月10日水曜富士坊柳井科学武道館8月14日水曜市保健センター。講師大見よしこさん。持参物バスタオルフェイスタオル。申し込み問い合わせ富士坊柳井科学武道館電話 25-3383。 離乳食セミナー要申し込み託児あり。日時7月2日火曜13時30分から15時30分場所市保健センター。内容離乳食の進め方の講話と試食赤ちゃんとの遊び方。対象定員3ヶ月から6ヶ月の赤ちゃんの保護者市内在住15人先着順。参加料試食材料代300円程度。持参物母子健康手帳。申し込み期限6月25日火曜。申し込み問い合わせ市保健センター電話 23-1190。 柳井ファミリーサポートセンター。親子でリラックス子育て中のママパパのおしゃべりサロン要申し込み。子育てのことなど気軽におしゃべりしませんか。日時7月17日水曜10時から11時30分場所市総合福祉センター2階。内容プカプカ浮かぶおもちゃを作ろう。対象定員未就園児の親子15組。参加料50円。材料費申し込み期限7月10日水曜。申し込み問い合わせ柳井ファミリーサポートセンター電話 23-0668。 イラストが掲載されています。社会的引きこもり家族教室要申し込み。社会的引きこもりとは半年以上学校や職場に行かず家族以外との親密な対人関係が持てない状態が続き、その主な原因が精神疾患ではない場合を言います。正しい知識やより良い関わり方を学びましょう。日時、7月4日木曜、8月1日木曜、9月5日木曜、10月3日木曜、11月7日木曜、12月5日木曜、13時30分から16時、場所、県柳井健康福祉センター。対象、16歳以上の社会的引きこもりの人の家族、できるだけ6回参加できる人。参加費500円、6回分。申し込み期限、6月28日金曜。その他、申し込み後、担当者が面接し、受講を決定します。申し込み問い合わせ、県柳井健康福祉センター、電話 22-3631。 18ページ。昭和37年4月2日から、昭和54年4月1日生まれの男性対象。風疹の抗体検査、予防接種を受けましょう。無料。風疹の公的な予防接種を受ける機会がなかった抗体保有率が低い世代の男性は、 令和元年度から3年間に限り、無料で抗体検査と予防接種を受けられます。風疹は、風疹ウイルス感染者の咳やくしゃみなどでうつる感染力の強い病気です。この機会にぜひ受診しましょう。受診手順。6月下旬ごろ、対象者にクーポン券が届きます。抗体検査を受診し、抗体が不十分な場合は予防接種を受けます。米印、クーポン券を提示すれば無料で受けられます。クーポン券、送付対象、令和元年度。昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性。米印、昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれの男性には、来年度以降にクーポン券を送付する予定です。今年度受診したい場合は、市保健センターに連絡してください。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。風疹とは、子供では発熱、発疹、リンパの腫れがあり、数日で治りますが、まれに高熱や脳炎などで入院することがあります。大人では高熱、発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。妊娠初期の妊婦が感染すると、赤ちゃんが先天性風疹症候群になる可能性があります。米印、先天性風疹症候群、先天性心疾患、白内障、難聴などの諸症状があります。抗体検査の手順が図で示されています。順に読み上げます。抗体検査、全国の指定医療機関で受診できます。特定健診や職場で実施する健康診断でも受けられる場合があります。抗体あり、風疹への抵抗力があるため、予防接種は不要です。抗体不十分、風疹への抵抗力がないため、予防接種を受けましょう。図終わります。米印、詳しくは医療機関等に問い合わせてください。献血祭り。7月は愛の献血助け合い運動協調月間。日時7月7日日曜9時30分から12時、13時15分から16時、受付15時30分まで。場所、夢タウン屋内。内容、400ml 献血。輪投げ、ヨーヨー釣り、献血ちゃんうちわ手作り体験などを無料で楽しめます。献血をした人には、飴すくいや献血くじを用意しています。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。7月の献血、400ml。日時7月18日木曜9時30分から12時柳井総合庁舎14時から16時周東総合病院。問い合わせ市保健センター電話 23-1190。 7月の健康相談予約不要。健康相談の日、日時毎週月曜、水曜、金曜、9時から11時30分、米印7月15日月曜を除く。場所、市保健センター。心の相談会、日時7月3日水曜、13時30分から15時。場所、市保健センター。乳幼児健康相談、栄養相談。日時7月10日水曜9時30分から11時。場所 市保健センター、一般健康相談予約不要。日時場所7月31日水曜10時30分から11時、平郡東地区老人憩いの家、13時から13時30分、平郡西出張診療所、問い合わせ市保健センター、電話 23-1190、 心配事相談、無料、市民対象、日時7月2日火曜9時30分から12時、場所市総合福祉センター2階会議室。内容、家族、健康、福祉、医療などの悩み事相談。問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 22-3800。イラストが掲載されています。19ページ。6月は食育月間。毎月19日は食育の日。食育とは、様々な経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できるようにすることです。食は生きる上での基本であり、知育、特育、体育の基礎になります。生涯を通じて健康であるために、普段の食生活を振り返り、見直してみましょう。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 すこやか元気くんのイラストが掲載されています。1日3食、規則正しく、バランスの良い食生活を。毎食の食生活の割合がイラストで示されています。順に読み上げます。主食3、副菜2、主菜1、プラス毎日1、2回、果物、プラス牛乳、乳製品。イラスト終わります。規則正しい食習慣は、生活のリズムを整え、適正体重の維持や便秘の改善、自律神経の乱れを防ぐ等の効果があります。特に朝食は一日の良いスタートを切るために大切な食事です。早寝早起きをして朝からきちんと食べる習慣をつけましょう。朝食をとることの効果。体と脳が目覚める。勉強や仕事の能率が上がる。集中力が高まる。イライラしなくなる。元気に過ごせる。朝食をきちんととるために、食べる時間がない人は、夜更かしをやめ、20分から30分早く起きる。食欲がない人は、寝る2時間前までに夕食を済ませ、その後、食べ物や飲酒は控える。朝食の準備ができない人は、パン、牛乳、ヨーグルト、ソーセージ、果物、野菜ジュースなど、すぐに食べられるものを購入しておく。夕食時や休日に作り置きをしておく。熱中症予防に、ご飯と味噌汁の朝食がおすすめ。朝食をきちんと取らないでいると、水分や適度な塩分が不足して、熱中症にかかりやすくなってしまいます。これからの暑い時期を乗り切るためにも、食事や睡眠をしっかりとって体調を整えておきましょう。主食に含まれる水分量がグラフで示されています。読み上げます。ご飯1膳 160g 96g 食パン1枚5枚切り27g。グラフ終わります。朝食にプラス一品、味噌汁作りの工夫。 普段不足している食材を味噌汁の具としてプラスしてみましょう。具沢山にする。タンパク質を多く含む食品、卵、豆腐、麩、肉、魚、プラス野菜、海藻。市販品を活用する。インスタントの味噌汁プラス温泉卵、豆腐、麩、プラス乾燥野菜、乾燥わかめ、ネギ、レタス、トマト。イラストが掲載されています。20ページ、町の出来事、21ページまで。28日、自然薯オーナー農園開園式。農事組合法人山口自然薯生産組合主催によるオーナー農園の開園式がありました。特産の自然薯の栽培体験による消費者と生産者の交流の場を目的として毎年開催されるもので、この日は県内や広島から家族連れなど約180人が参加しました。参加者は組合員の説明を受けながら種芋を植え付け、作業後はムカゴご飯や自然薯餅が振る舞われました。11月24日には収穫祭が行われます。自然薯の植え付けの様子の写真が掲載されています。5日、6日、ビジコム柳井カップ少年野球大会。柳井市民球場のネーミングライツ、命名権を取得している株式会社ビジコムの協賛による第7回大会が開催されました。試合は市内4会場で行われ、市内や周辺市町から出場した計16チームが暑い日差しの下、2日間にわたって熱戦を繰り広げました。写真は市内5チームの主将による選手宣誓の様子。5月17日、株式会社西田技研進出協定調印式。大阪府和泉市に本社を置く株式会社西田技研西田圭介代表取締役、写真左が柳井市南浜に事業所を開設することに伴い、山口県の立ち会いのもと進出協定調印式が行われました。西田社長は自動車関係の材料を安定的に供給し、四国九州への販路拡大の拠点としたい、柳井の有能な人材を活用しさらなる発展を目指したいと語りました。調印式の写真が掲載されています。市出身者ら音楽で故郷へ錦を飾る。5月18日から20日までの間、プロの音楽家として国内外で活動を広げる市出身者や市内高校卒業生によるコンサート、リサイタルが開催され、故郷の聴衆を魅了しました。5月18日、中井良一さん、柳井高校卒業、テノールコンサート。藤原歌劇団でトップテノールを務める中井良一さん、平尾町出身がサンビーム柳井でコンサートを開きました。コンサートは2部構成で、第1部はイタリア語、日本語字幕付きによる歌劇が、第2部は中井さんのソロステージが上演されました。市長を表敬訪問する中井さんの写真が掲載されています。5月19日、田地比澄子さん、柳井市出身、前田勝則さん、柳井市出身、デュオルサイタル。世界各国で演奏活動を行っているバイオリニスト、田地比澄子さんと国内でソロリサイタルやアンサンブルピアニストとして幅広く活躍する前田勝則さんが、アクティブ柳井で デュオリサイタルを開催しました。以前海外で偶然出会った際に、いつか柳井で一緒に演奏会をと話したことがきっかけで、今回念願の共演を果たしました。5月20日、前田勝則さんトーク&リサイタル。前日のデュオリサイタルに続き、柳井西中学校で同校卒業生の前田さんによるトーク&ピアノリサイタルが開催され、前田さんは中学生時代のエピソードを織り交ぜながらピアノ演奏を披露しました。在校生と記念撮影をする前田さんの写真が掲載されています。
21ページ担当は柳沢博美です。24ページまで。5月20日山口食祭展に令和初の仲間入り。日本野菜ソムリエ協会認定の野菜ソムリエ上級プロの資格を持ち、柳井市ふるさと観光大使でもある柳井さつきさん、写真右が JR 柳井駅前で営業するさつきカフェが山口食祭展の仲間入りを果たしました。山口食祭展は県産農林水産物等を積極的に利用したメニューを年間通じて提供し、地産地消に関する情報提供を積極的に行う店舗が選定されており、さつきカフェでは旬の地元野菜とこだわり食材などを使った今日のランチ日替わりが提供されます。なお市内でこれまでに選定されている店舗は以下の通りです。純不動、うまもんや漁港人、あじろ、花花千鳥ダイニング、四季春菜蔵屋、季節料理歌方、自然醸屋、農家レストラン山里ひずみ、地層な春味酒家楽春、スイーツ&カフェみやび、営みカフェ、さつきさんの写真が掲載されています。22日大豆と帰りの甘辛煮が金賞受賞。第2回我が地域自慢の知恵技グランプリで柳井市生活改善実行グループ連絡協議会の狭間紀久子さん写真左の出品した大豆と帰りの甘辛煮が金賞を受賞し、この日狭間さんは市長に受賞報告をしました。この大会は長年家庭や地域で培った知恵技文化を村人暮らしの価値として改めて見つめ直し、次世代へ継承することを目的に開催されるもので、今回は豆類をテーマに出品された31点の中から狭間さんの作品1点が金賞に選ばれました。写真が2枚掲載されています。狭間さんと市長の写真と大豆と帰りの甘辛煮の写真です。5月24日吉本興業平郡島で島おこし。お笑い芸人が多く所属する吉本興業と平郡東島おこし推進協議会が共同して、平郡島の社会問題を解決するための活動を行うにあたり、山口県住みます芸人の土佐健さんや山口福太郎福子さんらが市長を訪問して事業説明を行いました。吉本興業は今後実際に平郡島に住む芸人を公募し、山口県住みます芸人とともに平郡島でしか栽培されていないさつまいも岐阜1号を活用した加工品を開発商品化する予定です。写真が掲載されています。土佐健さん前列左から2人目、山口福太郎福子さん 前列右と平郡東島おこし推進協議会の皆さんです。5月29日、サザン瀬戸地域の観光看板が完成。市大畑観光センターにサザン瀬戸地域の魅力を伝える観光看板が完成し、除幕式が行われました。この看板はサザン瀬戸魅力発見プロジェクト高津京介会長、写真右端が県東部エリアの観光活性化につなげようと制作したもので、縦2メートル、幅 4.4 メートルあり、柳井市周辺地域の観光地など16箇所を写真入りで紹介しています。高津会長は今後マップの作成やインターネットでの情報発信により県東部地区のにぎわいを創出していきたいと話しました。除幕式の様子の写真が添えられています。22ページ、日本の近代化と柳井の先人たち。郷土史コラム丸3。明治100人一首の歌人に選ばれた岩政麟徳。市教育委員会社会教育指導員松島幸男。新城の庄屋であった岩政実彦が幕末に国学を研究し、国学者の立場から尊王論を確立して倒幕運動に影響を与えたことは昨年のコラムで紹介しました。この実彦の息子が岩政麟徳です。麟徳の名が表す通り、常に徳を携えて生涯を全うしました。明治維新後の近代化にあたって国民すべての学力を伸長させるため、新政府は全国に国民学校を設置します。すぐさま麟徳は自宅を新設の国民学校に提供しました。今の新城小学校の前身です。明治時代、新政府は欧米の文化を吸収して早急な近代化を図りますが、一方で王政復古に表されるように、武士支配以前にあった日本古来の文化を尊重する文化状況がありました。岩政実彦と麟徳の親子は古代万葉帳和歌の大家でした。平安時代に小倉百人一首が編纂されましたが、明治時代には明治百人一首が余れ、その中の一句に麟徳の和歌が選ばれたのです。詩曰くして弱いを述べに引く、松は己が千歳の友と植えましと読みました。他に選ばれた歌人は藤原、源、有原などの高貴な系統に属する名門ばかりで、地方の農家出身者は異例です。秀作ではありますが、合わせて明治維新を実現させた啓蒙思想家の息子であり、寛平大社伊佐那岐神社の宮司になったという理由で選定されたと推察されます。もちろん、麟徳の高潔な人間性が評価されたことは言うに及びません。問い合わせ、文化財室電話 22-2111 内線332、明治百人一首の写真が添えられています。郷土史講座を開催しています。柳井の先人たちを紹介する郷土史講座を開催しています。日本流の近代化に貢献した先人たちの活躍を一緒に学びましょう。日時、各10時から12時、受付9時30分から、第2回 7月15日祝日、柳井の経済発展に尽力した織田番助。第3回、9月15日日曜、柳井地域の自然と人情を素材にした国木田独歩。第4回、11月15日金曜、世界の科学を牽引した坂田正一。会場、市文化福祉会館2階大会議室。第1回講座の様子の写真が添えられています。松屋館応急診療所、電話 22-9001。受付は診療終了時間の30分前まで。土曜日休診。休日昼間、9時から12時、13時から17時。平日夜間、19時から22時。小児救急医療電話相談、19時から翌朝8時、電話 083-921-2755、 携帯電話からはシャープ8000、水道修理連絡先、電話 090-9505-1140、 市指定水道工事協同組合加盟業者、有限会社佐々木設備、トール電機株式会社、日照重設株式会社、ベルダ株式会社、株式会社一山電業。市の人口、米印、平成31年4月30日現在の人口、5月9日号には発行時期の都合により未掲載。31,816人、前月比26人増。男性14,868人、女性16,948人、15,703世帯。増、転入220人、出生16人、その他0人、現転出169人、死亡39人、その他2人。5月31日現在の人口、31,796人、前月比20人減。男性14,849人、女性16,947人、15,703世帯。増、転入74人、出生14人、その他1人。現転出72人、死亡37人、その他0人。挨拶は、みんなの笑顔の合言葉。23ページ、白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110。煽り運転等の悪質、危険運転の防止。テレビなどでよく耳にするようになった煽り運転、危険な煽り運転は取り返しのつかない事故につながることもあります。道路を安全、快適に利用するために、周りの車の動きなどに注意して、安全な運転をお願いします。煽り運転とは、著しく前の車に割り込む行為、危険な進路変更で並走車の前に割り込む行為、執拗にクラクションを鳴らす行為、車体を極めて接近させて走行する行為、不必要な急ブレーキや連続するハイビーム、煽り運転によって交通事故が起きた場合や非常に悪質な場合には 道路交通法よりも刑罰の重い法律が適用されることもあります。車のイラストが添えられています。煽り運転されたときは相手の挑発に乗らないようにしましょう。110番通報し、トラブルの状況等を正確に伝えましょう。相手が車から降りてきても、ドアや窓を開けず、車内はロックしましょう。ドライブレコーダーなどの映像は、事件・事故の際の有力な証拠になります。有効に活用しましょう。煽り運転をしない、会わないために、自分自身が気持ちや時間にゆとりを持ち、相手を思いやる気持ちを忘れずに運転しましょう。車のイラストが添えられています。新刊情報図書館だより、柳井図書館電話 22-0628、大畑図書館電話 45-2226。 休館日毎週月曜日、柳井図書館祝日の翌日6月30日日曜、大畑図書館祝日、本のイラストが添えられています。新刊図書の一部をご紹介します。一般書柳井図書館、北条の古月、あずさわかなめ、生き地獄、宇佐美誠、永久のゼッケン、倉坂喜一郎、傑作はまだ、瀬尾舞子、妹殿様、土橋昭弘、サバティカル、中村光、ポルセ太郎、羽田圭介、マジカルグランマ、ゆずきあさこ、赤い館の秘密、A.A. ミルン、謝罪力、竹中勲、親が喜ぶ作り置きご飯、今泉久美、カップデリ、志田康代、一般書大畑図書館、人んち沢村一、両刃の斧、大門武明、教室が一人になるまで、朝倉明成、月とコーヒー、吉田敦弘、この薬がボケを生む、近藤誠、児童書柳井図書館、クジラ祭り、河村隆、あちちあちち、岡田慎吾、鳥づくし、内田林太郎、家を背負って歩く、村上聡、大渋滞、伊藤美久、先週後期、ゴールデンウィークに行った公園で、タンポポの綿毛を飛ばす子供の姿に春を感じたと思えば、今では水を張った田んぼや夜の虫の音が初夏を感じさせてくれます。一ヶ月はあっという間ですが、梅雨のジメジメとの戦いはいつも長く感じます。高杉、綿毛を飛ばしている子供の写真が添えられています。仲直り、二人の心、いい天気、24ページ、季節の便り、5月11日、ふれあい渦潮祭り、市大畑総合センター前駐車場で、第22回、ふれあい渦潮祭りが開催されました。この日は晴天に恵まれ、各種販売、飲食コーナーは多くの人で賑わっていました。また、ステージでは、地域の学校や団体などが演奏や剣舞などを披露したほか、毎年恒例の餅まきやお楽しみ抽選会も行われ、会場は大いに盛り上がりました。3枚の写真が掲載されています。餅まきの様子、 剣舞の様子、子供たちが遊んでいる様子です。5月19日、3世代が楽しく交流。第37回伊保の小地区3世代交流大運動会レクリエーションフェスタが柳井南中学校グラウンドで開催され、地域の子どもからお年寄りまで約350人が参加しました。小雨が降る中、バケツリレーやパン食い競争、タイ釣り競争などの多彩なプログラムが行われ、年齢性別を問わず楽しく交流しました。タイ釣り競争の様子の写真が添えられています。
フラワーランド、電話 24-1187、 サルビアファリナセア、一年草、シソ科、暑さにも強く丈夫で育てやすい花です。美しい青紫色の花を咲かせるため、別名ブルーサルビアとも呼ばれます。その涼しげな色は夏の花壇にぴったりで、フラワーランドでは約610平方メートルのフラワーガーデン全面に約1万6000本植栽しています。一面ブルーに染まる棚田は写真スポットとしてもおすすめです。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報音訳版広報を市ホームページに植栽しています。
広報屋内で市が収集した個人情報は、屋内市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。編集発行、柳井市総合政策部政策企画課、電話 0820-22-2111、 内線472、住所郵便番号 742-8714、 山口県柳井市南町1丁目10番2号 URL https://www.city-yanai.jp、 メールアドレス yanaishi@city-yanai.jp、 印刷株式会社藤本コーポレーション。
以上で広報やない2019年6月13日号の音訳を終わります。担当は中原、田和本遥、堀、谷、柳沢智美、柳沢博美の6人です。編集は淡谷聖吾です。